ようございます。聖書と福音の時間です。体を動かすのに良い季節、先日木登り名人の方のコラムを読みました。木登り成功の秘訣は、まずその道を見つけること。道が見つかれば、それに沿って登れば OK。 道があってこそ進むことができるのです。イエス様は、私が道だと言われました。その道に沿って進むことが、人生を歩む秘訣なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。今世界で一番のお金持ちはビル・ゲイツという人です。マイクロソフトの創業者です。以前彼がその会長だった頃、日本に観光でやってきたことがありました。京都旅行をする彼のために、マイクロソフト日本法人の社長が新幹線の切符を手配したのです。週明けにビル・ゲイツが生産したいというので、ああ会社で処理しておきますと答えると、激怒してこう言ったそうです。日本法人では、個人がプライベートで使ったお金を会社の経理で処理するのか、こんなことが当たり前になったら、マイクロソフトの日本法人社員たちも同じことをするようになる。いくら創業者で会長であっても、会社を私物化することは決してしなかったんですね。彼は自分の領域と犯してはならない領域の区別が明確でした。これは彼が成功した理由の一つだと言われています。ところで、聖書は人間が犯してはならないレッドラインを語っています。ある時、キリストはこう語られました。兄弟に向かって腹を立てる者は、誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというような者は、最高議会に引き渡されます。また馬鹿者というような者は、燃えるゲヘナに投げ込まれます。これはすごい基準ですね。心の中で殺意を抱いただけで裁判を受けるべきだ。言葉で相手を罵るだけでも、最高裁に訴えられるだけの悪だ。相手の人格を否定する言葉で呪うようなものは、神の審判を受けるに値する大罪だ、というのです。なぜここまで厳しいことをキリストは言われたのでしょう。三つの理由があるように思うのです。第一に、人に罪の自覚を持たせるためです。罪の自覚は、神の基準を知って初めて気がつくことができます。先日、私は健康診断で血液検査をしました。RBC や尿酸値やコレステロールなど、たくさんの数値が並んでいましたが、数値だけでは健康なのか不健康なのかわかりません。その数値が基準値を上回っているのか、範囲内なのか、これが問題なんです。基準値を照らしてみたとき、その人の健康状態が初めて明らかになります。基準がなければ、どんなことも判断することはできないんですね。例えば、日本全国にはお寺が 75,924 あるそうです。これは多いでしょうか？それとも少ないでしょうか？そこで、日本全国どこにでもあるものの代表、コンビニの店舗数を基準にして考えてみましょう。コンビニは日本全体で4万件あります。それに対してお寺は約2倍あるんです。多すぎるということになるんですね。というのは、コンビニは今の2倍になると、過当競争で3割倒れると言われてるからです。基準がわかると状態がわかってくるんですね。私がいる教会では、月に1回編み物の教室が開かれています。そこに集う女性たちがこんなこと言ってました。9割以上完成していても、1箇所間違いを見つけたら、全部ほどいて一からやり直しますと。なんでそんな面倒なことをするのですかと尋ねると、はじめに完全な見本を見ているので、失敗を放置することが我慢ならなくなるとおっしゃるのです。さて、人間は善なるものなのでしょうか？それとも罪人なのでしょうか？それは、 人を作った神の基準に照らして初めて判明することなのです。神の基準は、殺人を実際に犯していなくても、言葉で呪っただけで十分人を殺めるだけの破壊行為だ。いや、心の中における殺意や憎しみも神の前には罪だというのです。この基準の前で私は全く大丈夫ですと言える人は一人もいないと思います。すべての人が神の清さの前には罪人なのです。第二に、こんなにも厳しい基準である理由は、神の愛の現れであるからです。心の中でも言葉であっても、人は痛めつけられるべきではないという神の人間評価の高さがこの基準となっているのです。去年亡くなった大橋巨泉さんが小学生だった頃、一つ忘れられない思い出があるそうです。彼の一家は都会から千葉の田舎に引っ越して空襲を免れるのです。しかしお金持ちで生意気で成績が良かった巨泉さんには強烈ないじめが待っていました。ある時は落とし穴に落とされ、またある時は川に放り込まれたのです。もうこれ以上のいじめが続いたらダメだと思った時、大きな支えになってくれたのが彼のお母さんでした。ある日、いじめによって巨泉少年は足を骨折します。お母さんはどこまでもエスカレートしていくいじめっ子の家に乗り込んでいって、その親にこう言ったそうです。いじめでうちの子にもしものことがあったら、お宅の子を殺して私も死にます。言われた相手は震え上がって、こうしていじめは止まったのです。お母さんはいじめに対して烈火のごとく怒りました。その怒りはいじめの被害を受けている我が子への愛から出たものなのです。神様はいじめや悪口や殺に対して地獄の裁きを語りましたが、その強烈な基準は罪の被害者である一人一人の人間への愛でもあるのです。第三に、神の許しの確かさを示すためなのです。1961年、フォルクスワーゲンビートルの広告は、発表から40年後に行われた世界で最も偉大な広告に関する世論調査で世界一に選ばれました。一体どんな広告だったのでしょう。フォルクスワーゲンビートルが一台白黒写真で載っているのです。そしてその下にドキッとする言葉が書いてあります。欠陥車と。そして下に説明文が続きます。この写真のビートルは車内の小さな小物入れの蓋にわずかな汚れがあったために品質検査によって欠陥車となった。汚れを見つけてこのビートルを不合格にしたのはドイツのボルフスブルグ工場で働く3389人の検査係の一人である。この広告が訴えているのは次のことです。こんなに小さな、わずかな汚れですらも決して見逃すことがないフォルクスワーゲンの検査が合格を出した時には、絶対的に信頼できますよ。基準が厳しければ厳しいほど、その厳しい基準を設けた会社の合格は、まさに信用できるものなのですよ、というメッセージなんです。キリストの聖書メッセージの基準は、言葉や心の中にまで及ぶ瞬間なるものです。しかし、そんなにもわずかな罪ですら、決して見逃すことがない神が、許しを宣言されたならば、その許しはどんなに完璧なものだと言えるでしょう。この完璧な罪の許しを人に与えるために、唯一罪のない完璧な方、イエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったのです。それはあなたのすべての罪を身代わりに背負って、刑罰を引き受けるためでした。キリストはあなたの許しをすでに勝ち取ってくださったからです。そして三日目の復活を通して、神の許しの実効性を明らかにされたのです。どうぞあなたを愛してあなたに罪の許しを差し出すイエス・キリストを信じ受け入れてください。 心からお勧めしたいと思います。
大和田ひろみでスペシャルトレジャー。
帰る場所がなかったらどこにも行けない、生きる意味がなかったら歌は生まれない。いつも決して変わらない愛がなかったら今日も明日も変わりゆく心守れない。旅に出よう心の国、
皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというような者は最高議会に引き渡されます。また若者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。マタイの福音書5章22節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。